今日から新しい聖書の箇所です。ヘブル人への手紙をお開きください。ヘブル人への手紙、新約聖書後半の方です。427ページ。このヘブル人への手紙は少し、難しいっていうか、旧約聖書を理解してないと、特にレビ記を理解してないと、なかなか難しい手紙の内容なんですが、できるだけ分かりやすく教えることができればなと思ってます。どうぞ私のためにも覚えてお祈りください。さて、この手紙の著者ですが、誰によって書かれたか分かりません。通常手紙ですと差出人がすぐに書かれるわけですが、この手紙はそれがないので分かりませんが、大方パウロではないかと言われてます。他にバルナバとかルカとかアポロではないかといろいろと言われますが、はっきりしたことは分かりません。誰が書いたにせよ、聖書はすべて聖霊によって動かされた人が書いたものです。聖霊に動かされた人によって書かれたもの、それが聖書であるわけで、それには確かですね、結局著者は神ご自身がであり、神が人々を動かして書いたのがこの聖書であるわけです。また手紙の受け取り人も誰かは分かりません。ヘブル人への手紙、ヘブル人となってますから、ユダヤ人であることに間違いはないでしょう。で、手紙を読んでいくと、その内容からすれば神殿が出てきますので、おそらくエルサレムに住むユダヤ人クリスチャンたちに書き送ったものだと思われます。で、彼らはユダヤ教からキリスト教へと改心しました。しかし迫害と苦難とによって過去の生活へと逆戻りしてしまいそうな人たちがいたわけですね。そこで著者は信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さないようにと彼らの信仰を励ましていきます。で、いつ書かれたのか、その書かれた時期はエルサレム神殿が破壊されたのは紀元後70年ですが、まだこの手紙が書かれた頃にはあったようですので、おそらく紀元後65年前後ではないかと考えられています。で、神殿がありましたので、ユダヤ人たちは神殿礼拝をしていたわけですね。すなわち古い契約、初めの契約に従って祭司たちによって罪を犯した場合、その動物が連れてこられて頭に手が置かれて、あなたの罪はこの動物に転嫁しまして、動物が代わりに血を流すことによってあなたの罪が許されます。これが古い契約、身代わりのによって罪が許される、そのような生贄が捧げられている時であったわけですね。で、そんな中で救われたユダヤ人クリスチャンたちがいたわけ で、彼らの中には以前のこの神殿礼拝に戻ろうとする人たちがいたわけです。しかしイエス・キリストは旧約聖書が約束していることを全て成就してくださいました。ですから、この手紙のテーマはキリストの卓越さ、すなわちキリストはどのようなものよりもはるかに優れた方、キリストはどのようなものよりもはるかに優れた方であることがテーマとなっています。で、来週から具体的に学んでいきますけれども、まず御使いと比較していきます。そして律法の代表者であるモーセよりも、さらには大祭司アロンよりも、そして旧約聖書のどのような人物よりも、また儀式や生贄よりもはるかに優れた方、その方がイエス・キリストであるということです。で、そのことを理解させるために、著者はキリストといろいろなものを比較して、イエス様がどんなものよりもはるかに優れた方であるかということを証明していくのがこのヘブルの手紙なんですね。イエス・キリストはどれほど優れた方なのでしょうか。私たちがそのことを深く理解すればするほど、私たちの信仰は強められていくんです。最初に期待を持って学んでいきたいと思います。ヘブル人への手紙1章の1節、神は昔父祖たちに 預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。3節一緒に朗読します。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。今朝はここまで短く一緒に学んでいきたいと思います。一節で神はと始まっています。神は語られました。このヘブルの著者は、通常は挨拶から始まるわけですが、そして自己紹介っていうパウロの手紙を学んだ時そうでしたね。でもここでいきなり要点から述べていくわけです。神は、神は、聖書の教える真の神は語ることのできる神です。語ることのできる神。しかし人が考え出して神々、すなわち偶像は口があっても話すことができません。詩編の記者、ちょっと開きましょうかね。115編、聖書を閉じて真ん中を、大体真ん中開きますと詩編が出てきます。詩編の115編の2節、私の聖書では1023ページです。このように書かれています。なぜ国々は言うのか。詩編115編、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。八節、これを作る者も、これに信頼する者も、皆これと同じである。そのように詩編記者は偶像がどういうものであるか書いてます。もう一箇所ちょっと開きましょうかね。左側開いていただくとイザヤ書が出てきます。そこ開いていただけますか。イザヤ書の44章、同じような内容が書かれています。イザヤ書44章、私の聖書では1197ページです。44章の9節にこのように書かれているんですね。偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず、知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。12節、鉄で細工する者はナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹が空くと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。木で細工する者は測り縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。彼は杉の木を切り、あるいは林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらからを取って温まり、寒い日はそうですね、特に。またこれを回してパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だから、という。彼らは知りもせず、悟りもしない。彼らの目は 固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。19節、彼らは考えても見ず、知識も知恵もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのだろうかとさえ言わない。面白いですね。パウロはまたローマの一章で、後でご覧くださいね。彼らは自分は知恵と言いながら、知恵があると言いながら、知識があると言いながら、不滅の神を自分たち偶像を作って、人の形や獣の形、いろいろな形に作って拝むというふうに書いてあります。信仰ないときには私たちも知識がないので、そのようなものを拝んでいたわけですが、それを聖書は偶像って言います。そこに実際何もないのに、それがあるかのように自分たちでそれを作って、それに向かって助けてください。でもそれおかしいともなんとも思ってない。口を作ってもそれを話すことができない。それが偶像。耳を作っても聞くことができない。手を作っても実際助けることができない。しかし誠の神は生きて働かれますから、目を作った方は見ることができ、口を作った方は語ることができるわけです。この著者はここで、神は語ることができる、語った。もし神が語ることがなければ、神の啓示といいます、神がご自分を表してくださらなければ、話してくださらなければ、どうして私たちは神を知ることができるんでしょうか。人の知恵によって誠の神を見つけることはできません。宗教はそれをしますね。人の側から頑張っていろいろな方法を使って、人間の努力で、難行苦行で、修行で神を見つけ出そうと、悟りを開こうと一生懸命になるわけですが、しかし聖書は人の側からどんな努力をしても神に近づくこと、到達することはできないと教えています。ですから神の側が私たちに手を差し伸べてくださる。神の側がご自分を啓示してくださった。神が私たちに近づいてくださった。ご自分を表してくださった。ご自分がどういうものであるか明らかにしてくださった。罪を犯した私たちを救うために神が私たちに近づいてくださるわけで、神がご自身を表してくださるわけです。旧約聖書はそのことを約束しているわけです。このヘブルの手紙の著者、そのユダヤ人たちに対して、神はっていう。昔、父祖たちに、昔っていうのは旧約聖書の時代に生きる父祖たち、イスラエルの人たちに、預言者たちを通して、神は旧約聖書の時代には預言者たちを通して語られたって。預言者とは神の御心を代弁して語る人です。神様がご自分が語りたいことをある人たちを選んで、ご自分の言葉を彼らに語らせる。これが預言者であり、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け語ったって。多くの部分というのは、長い年月をかけて、いっぺんにではなく、すべてではなく、部分的に、段階的に、断片的に、神はご自分の御心、ご計画を、ある人たち、預言者たちを通して、お語りになったという。1500年も歳月をかけて、神は40人以上の人たちを用いて、ご自分の救いのご計画、ご自分の御心を語り続けてこられたわけです。そしてここでいろいろな方法で語ったってあります。神は直接語ることもなさいました。例えばモーセがそうでしたね。燃える芝の中から神は彼に直接語られました。また預言者イザヤに対してかすかな細い声で語ったと書かれています。そして預言者イザヤには幻を通して語り、 さらに預言者ダニエルには夢を通して語ったと書かれています。このように神はいろいろな方法で旧約の時代には語られ、それが書かれているのが私たちが今読んだ旧約聖書であるわけですね。創世記から始まって、モーセ五書といわれるあの5つ始まって、歴史、そしてポエムがあり、預言書が書かれている。全部で39巻あります。旧約聖書は神が預言者たちを通して語られた神の言葉なんです。ですからペテロは彼の手紙の第二の一章21節でこう言ってるんですね。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたものではないって。誰から適当に考えて、あるいは自分の意見を述べたわけではない。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。これが旧約聖書なんですね。このように神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、いろいろな方法で語られました。がっていうことですね。ここで一節の最後、語られましたが、しかしという。神は語ったわけです。でも全てを語ったのではなく、それは部分的であり、断片的であり、全てではないですから、正しいんですけど、十分ではなかった、不完全で、まだ完結はしてないということです。しかしということですね。二節見ると、この終わりの時には、御子によって私たちに語られました。旧約聖書では預言者たちを通して神は部分的にまたいろいろな方法で語ったわけです。しかし、御子によって終わりの時には私たちに語った。この終わりの時っていうのはメシアの時代、救い主の時代っていうことですね。初めの人はアダムが罪を犯した時に、神様は創世記の三章の15節ですか、すぐにこの救いの約束をなさるわけですね。それは女の子孫から救い主が使わされていくっていう。そして12章あたり行くと具体的にそのことが、一人の人が選ばれるわけです。全人類の救いのためにアブラハムっていう人が選ばれて、彼の子孫を通して救い主を使わす約束が、最初は大雑把に神様を見せて、だんだんそれが具体的に、段階的に、断片的に、あちらこちらで神様をはっきりと語っていくわけです。で、アブラハムの子孫から救い主が使わされ、そしてそれはモーセのような預言者であると書かれ、さらにそれはダビデ王の子孫として生まれ、で、クリスマス礼拝で学んだように、その救い主はどこで生まれるんでした？二箇所の五章の二節に書かれている通りに、ベツレヘムでお生まれになると。そのように神様は約束を預言者たちを通して語っていくわけです。そしてそのことが成就するわけで、イエス・キリストによってそれが成就されたわけです。ですからイエス様はマタイの、あれ五章でしたっけ、私は立法を破棄するために来たのではなく、それを成就するために来たのですとおっしゃった。そしてヨハネの福音書の5章の39節には、あなた方は永遠の命が聖書にあると思って聖書を調べています、しかしその聖書は私について証しをしている、証言をしているのですとおっしゃった。神様は旧約の時代にあらゆる人たちを通して、預言者たちを通してご自分の御心を語り続けました。いろいろな方法で語ったわけです。しかしそれは一人の方を指しているわけであって、それが救い主イエス・キリストであるわけですね。終わりの時には、この方が来られた時、終わりの時はこのイエス様が地上に来られた時から始まったわけで、2000年経った今もその終わりの時代が今まだ続いている。救い主の時代、救いの時代、恵みの時代であるわけです。神様が約束した方、この方を 信じることによって救われる、今は恵みの時代、恵みの日であるわけで、終わりの時には最終的に御子によって全てを語られた。今までは徐々に時間をかけていろんな方法で神様は語ってこられたのを、御子によって今は全てが明らかにされて完結したということ。ヨハネの一章18節にこう書かれています。未だかつ、かつて神を見た者はいない。未だかつて神を見た者はいない。そうですね。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書かれています。神様は目に見ることができません。しかしその目に見ることのできない神をイエス様が全て明らかにされたという。イエス様ご自身も、私を見た者は何て言いました？父を見たのですと、ヨハネの14章の9節で言われています。それ十字架にかかる前の晩でしたね。弟子たちは今日集めて、イエス様大切な教えをいくつもなさるわけで、で彼らはイエス様が去っていく話を聞くと不安になってくるわけです。ですからヨハネの14章っていうのは、あなた方心を騒がしてはなりません、神を信じ私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんある。そしてあの有名な言葉が出てくるわけですね。トマスが、主よあなたどこに行くのか私たちには分かりませんと言うと、イエス様、私が道であり真理であり命である、私を通してでなければ誰も父のもとに来ることはできませんとおっしゃる。するともう一人の弟子であるピリポが、主よ私たち、にその道を示してください、どうして私たちは父が分かるでしょうか。それに言うと、イエス様は、私を見たのは父を見たのである、ピリポあなた私と長いこといるのに私を知らなかったのですか、私を見たのは父を見たのだ、イエスキリストを見た者は、イエスキリストを知った者は誠の神、見ることのできない神を知ったものであるっていうこと。ですから誠の神がどのような方であるか知る方法は、このキリストが、イエスキリストがどのような方か知れば、神がどういう方か知るっていうこと。ではキリストはどういう方なのでしょうか。ある人たちは偉大な教師あるとか、確かにそうですね。でもそこでとどまらないわけ。ある方々は、いや道徳家だ、ある方は宗教家の偉大な一人である、そのように言うわけですが、しかし聖書は何と証言しているんでしょうか。2章の半ばを見ると、神はという、神はキリストがどういう方であるか、聖書はキリストがどういう方であるか、ここで7つ教えています。この7つを学んで今朝はメッセージを閉じていきたいと思います。まず第一に、キリストはどういう方なのか。キリストは万物の相続者であるということ。キリストは万物の相続者であるという。子供は親の財産を相続する特権に預かってますね。イエス・キリストは神の御子だと聖書は教えています。愛する一人子です。他にはいません。ですから、父なる神のものはすべてですが、すなわち万物、相続する権利がイエス・キリストに与えられているという。そのことがヨハネの3章の35節にこう書かれているんですね。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになったと書かれています。万物をイエス・キリストの手に渡した。ですから万物の相続者、所有者はイエス・キリストであるということ。そして驚くべきことに、聖書は私たちも、あなたも私もその共同相続人にされたと、ローマの8章の17節に書かれているんですね。こう書かれてるね。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。 私たちは以前は神を知りませんでした。ですから、みんながやっているように普通にあちこちで拝みをするわけです。ありがたいものであれば、もう何でも拝みたい。特に日本人であれば、八百万、800万と書いて、もう、癒しの頭も信心から何でもありがたいと思うものは神々にしてしまうような精神構造があるわけですね。ですから一つに限らず、もういくつも掛け持ちで神様を、祀るわけです。ありがたいものは全部そのようにご利益を求めて、やっていくわけです。私たちも以前はそのような生き方をしてて、神を知らず、望みもない生き方であったわけです。しかし、神の言葉である聖書を知り、イエス・キリストを信じることによって、神を知らなかった者が神を知るようになる、いや神に知られるようになるわけです。神の民でなかった者が神の民とされる、神の子供たちとされる。その相続に預かれなかった者が、ちょうど養子になったように、すべて私たちも神の御子であるイエス・キリストと共にその共同相続人にされているという、すごい特権に扱っていると思いません？イエス様は万物の相続者なんです。私たちもその方の花嫁として一緒にそのことを楽しむことが許されているわけですね。第二に、ここでキリストは世界を作られた方だと教えています。ここでいう世界とは、天地万物、物質的なことだけではなく、時間も空間もすべてのことを含みます。ちょっとここ開きましょうかね。ヨハネの福音書の一章。ヨハネの福音書の一章。福音書は4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。4番目の福音書、ヨハネはイエス様の12弟子の一人でした。他の弟子たちは皆殉教しました。でヨハネだけは油鍋に入れられるわけですが、奇跡的に助かり、そして彼によって書かれたのがこのヨハネの福音書で、そのヨハネの福音書はの、1章の1節にこう書かれてますね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉ってキリストのことです。この方ははじめに神と共におられた。3節一緒に朗読します。はい。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。すべてのものはこの方、神の御子イエス・キリストによって作られたという。コロサイの1章の16節には、万物は御子によって作られたって同じように書かれています。そして天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、見えるものだけではなく見えないものも、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたとコロサイの1章の16節には書かれています。さあ戻ります。第3に、キリストは万物の相続者、そして世界を作られただけではなく、キリストは神の栄光の輝きであるという。神は神の栄光の輝き、それがイエス様であるという。イエス様は目に見えない、神が見える形で来られた方です。弟子たちはそのことをだんだん理解していくわけです。で、ある時、イエス様がペテロとヤコブとヨハネの3人だけを連れて高い山に登られます。で、そして彼らの目の前でイエス様の見姿が変わり、御顔は太陽のように輝いて、そのつけていた御衣は光のように白くなったと書かれています。で、それだけではなく、モーセとエリアがなんと現れてイエス様と話をしてました。で、モーセは律法の代表者です。エリアは預言者の代表者でした。するとペテロはこの光景を見て口出しをしてイエス様にこう言うんですね。先生、 私たちがここにいること、本当に素晴らしいことです。彼は非常に興奮しました。もしよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。一つはイエス様、あなたのためにです。一つはモーセのために作り、もう一つはエリアのために私が作りましょう。彼は大工ではなくても、漁師でしたけど、私が作ります。って言った。すると、光り輝く雲の中から彼がまだ話しているうちに父なる神の声がするわけで、こうおっしゃるんですね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。この声を聞くと弟子たちはひれ伏して非常に怖がるわけです。イエス様は起きなさい、怖がることはないと言われました。それで彼らが目を上げると誰もいなくてただイエス様お一人であったわけなんですね。ペテロは栄光の主イエス様の立場をモーセとエリアと同じレベルまで引き下げるという失敗をしでかしてしまったわけですが、イエス様は彼らよりもはるかに優れたお方なんです。この変貌山での出来事はイエス様が神の栄光に輝くお方であることをよく表しています。目に見えない方が見える形で来られて、やがて十字架にかかり本来の栄光の姿を主はあるところに戻られるわけで、手に戻られるわけで、その前触れとしてあらかじめマタイの17章のその記事が書かれています。さあ第4に、キリストは万物の相続者、世界を作られた方、神の栄光の輝きだけではなく、ここにおいて第4には神の本質の完全な現れであると書かれています。キリストは神の本質、神の本質というのはキリストは神ご自身であるという、神の御子であると同時にイエス・キリストは父なる神と等しい方です。イエス様ご自身もヨハネの福音書の10章の30節でこう言われました。私と父とは一つです。ヨハネの10章の30節、私と父、誠の神とは一つです。コロサイの一章の15節には、御子は見えない神の形であると書かれています。イエス・キリストは見えない神の形、イメージ、コピー、同じ方ということですね。イエス様を見れば、神様がどういう方かわかります。キリストは神ご自身の完全な現れです。第五に、キリストは万物を保っておられる方です。聖書の初め、創世記の一章一節に、天地創造の記事が書かれています。神が光があれと仰せられると光があったと書かれる。このように神は力ある御言葉によって何もないところからこの世界を作られたと、全宇宙を作られたと聖書は教えています。光があれと仰せられると光があり、でその天地万物は全てのものは御子によって作られる。で御子は万物を創造しただけではなく、ここではその力ある御言葉によって万物を保っておられるという、今も支えておられる方、この方がイエス・キリストであるという。第6番目に、キリストは罪の清めを成し遂げた方です。罪の清めを成し遂げた方です。イエス様が人となってこの世に来られた目的は、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかるためでした。血を流すことなしに罪の許しはありません。今水曜日木曜日はレビ記を学んでますが、どのようにしたら罪が許されるかを、そ そこを学ぶとよくわかるようになります。イスラエルはエジプトの奴隷でした。400年間奴隷でした。で、彼らは神に助けを求めて、神がモーセを用いて彼らをそこから救い出します。そして救っただけではなく、どのように神に近づくかを教えていくわけで、そこで幕屋が作られて、そして動物の生贄によって神の前に罪あるものは身代わりが必要で、血を流すことによってあなたの罪が許される。あなたが流すのではなく身代わりが必要で、そのために祭司たちのところに動物が持ってこられて、身代わりの動物が捧げられて、血が流されて、罪が許されて、神の前に近づいていく。繰り返し繰り返し、罪のためには血を流すことが必要であることが教えられていきます。でもそれは完全なものではなく不完全なもので、影であり本体が来るまでのものであったわけです。本体はイエス・キリストなんです。動物は不完全ですから、それによって全ての罪が許されるわけではありません。神様は私たちの罪を完全に取り除くために、ご自分の一人子をこの地上に送るわけです。というのは、罪ある人間が罪の身代わりになることはできないわけです。罪のないものしか罪の身代わりはできないわけで、罪のないものはこの地上に誰もいないわけですよね。道徳的に一見正しいように見えたとしても、人の前には正しいように映ったとしても、神の前には正しいものは誰もいないわけで、仮に行いでできたとしても、心の中では人を悪いことを考えてしまう、そのような罪あるものが人であるわけで、ですから救い主になれるものは人間の中にはいないわけで、救い主になるのは神しかいない。罪のないものは神しかいないわけです。ですから罪のない神の御子が人となって来られて、十字架におかかりになったわけですね。イエス様は十字架の上でこう言われました。最後に、完了した、全ては終わった、テテレスタイ、罪の支払いが終わったって言う。ここにあるように、キリストは罪の清めを成し遂げた方なんです。このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが、この聖書の神の福音です。最後に、キリストはどういう方であるか。キリストは万物の創造者であり、相続者であり、創造者であり、そして神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れであり、万物を保っておられる方、罪の清めを成し遂げた方。第7番目は、キリストは大能者の右の座についた方であるという。イエス様は十字架で死んで墓に葬られ、3日目に聖書の示す通りに死人の中からよみがえられました。そしてすぐに天に帰ったわけではなく、40日間数多くの証拠を持ってご自分が生きていることを弟子たちに示されたと、使徒の働きの一章には書かれています。彼らが幻を見たのではなく、イエス・キリストは確かに復活したことを確認できるように、イエス様は40日もの間彼らの前に現れて、数多くの証拠を持って生きていることを示されたという。それから弟子たちが見ている間に天に上げられて、イエス様は神の右に着かれたという、右の座に着かれた。座ったっていうことは、仕事が終わったっていうこと、休息したっていう、完了したっていう。幕屋を学ぶとよくわかりますけど、出エジプト記で。で、祭司たちは、実はその幕屋の中には椅子がないんですね。というのは、祭司たちみんな立って仕事をしました。立つっていうと、こう仕事をしている状態で、座るっていうことはもう仕事が完成したっていうこと。ですからイエス様は十字架最後で 終わった、罪の支払い終わった、完了したわけで、元おられたところに帰られて、終わった方として神の権威の座、支配の座、そこにお座りになって、このキリストを信じる信仰、それにですから付け加えるものっていうのは何ももはやないわけですよ。イエス様は全てを終わらせてくださったわけで、この方を信じる信仰だけで私たちは皆救われたわけなんです。イエス・キリストはどういう方ですか？キリストは万物の相続者です。所有者です。イエス・キリストはどういう方ですか？世界を作られた方です。イエス・キリストはどういう方ですか？神の栄光の輝きです。キリストはどういう方ですか？神の本質の完全な現れです。そして万物を保っておられ、イエス様は罪の清めを成し遂げた方、さらにイエス様は滞納者の右に座られたお方、その方が私たちのために取りなしておられるわけです。このイエス・キリストがどういう方であるか、そのことを私たち深く知れば知るほど私たちの信仰は強められます。どのようなものよりもはるかに優れた方、神の御子、そして神ご自身、この方がイエス・キリストなんですね。そして聖書はこの方はいつも私たちと共におられるという、インマヌエルなる方、あなたがどこに行くにも何をするにも主はあなたと共におられる方であるという。ですから私たち生活の中でいろいろと問題が起こるわけですが、もはやも恐れる必要もないわけですね。とは言っても私たちはいろいろなことで思い煩い心配するわけで、何を食べようかな、何を飲もうかな、何を着ようかな、将来どうなるのかな、いろんなことを考え始めると心配を尽きないわけで、でもイエス・キリストはどういう方であるか、すべてを作られた方、すべてを所有されておられる方、神の栄光の輝きの方、権威の座に座られた方、この方が私と一緒にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。そのように言われた主が共におられることを私たちいつも認めて思い出すとき、もはや心配することなくこの方に委ねて、信頼して歩むことができるわけです。この方に私たちは信頼して、日々の生活を感謝を持って生活しましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたは生きて働かれるお方、昔父祖たちによってあなたはいろいろな方法で、また多くの部分に分けて語られましたが、今は終わりの時には御子によって全てをあなたが私たちにご自身を表してくださり、そのまた救いも私たちに表してくださり、私たちはあなたの恵みを知り、あなたの救いに預かり、私たちも共に御国の相続人としてくださり、ありがとうございます。主はあなたに信頼して歩みます。どうぞあなたのことをさらに深く、私たちが御言葉を通して知ることができますように、祝福してください。栄光が主の御名にありますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。Amen. Amen.